ここからは毎週水曜日この時間お送りしております台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉義美さんとつないで台湾のお話をお伺いしています。さあそれではこの時間、台湾の片倉義美さんとつながっておりますのでご紹介いたしましょう。台湾エクスプレス台湾在住の片倉義美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあそれでは台湾エクスプレス、今週もですね片倉さんを見返してお話をご紹介していただきます。片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、私ですね、昨日までちょうど日本にいたんですけど、はい、まあ、無事に台湾に戻ってきました。はい、で今回はですね、私は盛岡と、東京で、講演をしたんですね。
はい、
ちょっと今日この話をしたいと思います。
はい、お願いします。
盛岡ね、どうして盛岡で公演なのかと皆さん思いますよね。うん。で、こういったね、地方都市の公演っていうのは結構面白い背景があって、
はい、
例えば台湾が、まあ、日本人に統治されていたこの半世紀がありますよね。で、この時期っていうのは、もちろんこう日本各地からこう台湾に人が来てたわけですよ。で、そういった人たちは、まあ、大体何らかの足跡を残してる。
はい。
で、その足跡を残していて、まあ、それが今でも台湾で慕われていたり、台湾で大切にされていたり、守られていたり。で、時にはその出身の人たちが、こうね、尊敬される人物として崇められていたり。まあ、時にはですね、はい、神様になったりしてることもあるんですよ。信仰の対象にね。
はい。
で、そういったものを、例えば東京とか大阪で公演してしまうと、大体これ日本全体がターゲットになるわけですね、話が。
はい。
例えば、これで盛岡に呼んでいただくと、盛岡の人たちのために盛岡と台湾の関係をお話しできるんですよ。
ははは、ええ
ー。これ非常に面白いテーマだと思うんですよね。
はい。
ね。で、今回も、その盛岡と、まあ、岩手県と、台湾のつながりをメインにお話ししたんですよ。
はい。
で、まあ、実際のところね、こういろんな方がいるんですけど、まあ、ちょっと細かい話はちょっと今回お話ししませんけれども、やはり今でもこの台湾の人に尊敬されていたりですね、まあ、いろんな、まあ、評価をされているわけですよね。
はい。
で、こういったものが、実は台湾と日本の間にはたくさんあって、で、これがまた結びつきを深める一つの、こう、まあ、ポイントになってくるわけですね。
はい。
それと、私、今日もちょっと一件講演をしてきたんですけど、そこでもちょっとお話したんですけどね、例えばこう、東北ってお祭りがいろいろ有名ですよね。
はい。
仙台の七夕とか、青森のねぶたとかね。
ええ。
で、こういったものっていうのは台湾の人にもすごく人気があるんですよ。
はい。
ね。ところが、この一年で最も観光客が集まるタイミングに、台湾からもお客さん来ちゃうわけですよね。
ええ。
で、しかも台湾だけじゃないわけですね。外国の、ちょっと日本に詳しい人は、いろんなね、こう祭り見てみたいって思いますから、
はい、
そこはすごく混むわけですよ。で、そうすると、まあ、ホテルが足りなかったり、
はい、
まあ、いろんなこう、マイナス要素が出てくるわけですよね。で、実はこれを逆手にとって、
はい、
例えば盛岡の、三叉祭りってなんですけど、そのお祭りの人たちが、台湾に行くっていうことができれば、
はい、
台湾の地で東北のお祭りが見ることができたら、これみんな喜びますよね。
そうですね。
うん、で、旅行しないような層、例えばこう、おじい様、おばあ様とかね、
はい、
子供とか、こういった人たちも盛岡の文化に触れることができるわけですよ。で、これは非常に面白いアイデアで、
はい、
で、実際にこの、まあ、まあ、今、盛岡市は、カレンっていうね、花の蓮と書いてカレンって文字があるんですけど、このカレンと友好関係結んでるんですけど、
はい、
すごくこのお祭りで結びつく、この繋がったこう奇跡がですね、非常に、いい形で発展してるんですよ。
へ
ぇ、うん、こういった事例がね、あって興味深いんですよね。
はい。
うん。で、まあ、その盛岡で講演をしてですね、で、日曜日、9月の29日には、私、自分がこう、ちょっとプロデュースしたんですけど、日台学びのイベントっていう名前をつけて、
はい、
今、こう、台湾はですね、結構人気があってね、台湾フェスティバルみたいなものは、日本全国各地でいろんなことやってるんですよ。まあ、これ、自主的にみんなやってるんですね。すごくそれでお客さんもたくさん集まってるらしいんですけど、
はい、
まあ、そうじゃなくて、ちょっとこう、一歩踏み込んで、 ちょっとこう学びの要素を入れて、一歩踏み込んだ台湾を見つめてみると、台湾ってまた一つ違った表情を見せると私信じてましてね。
はい。
で、今回ちょっとお勉強系の話。
へ
え。まあ、難しいお勉強するんじゃなくて、お勉強系と言った方がいいと思うんですけど、
はい、
少しこうちょっと頭を使って、なんかこう、知らないことを知る面白さをね、
はい、
皆さんと共有できればと思って、実は午後1時から夜9時まで一つの会場を押さえてですね、そこに3つの講演を入れて、皆さんとこうね、分かち合う、交流をするっていうイベントやったんですよ。
はい。
で、一本目の講座は、台湾で生まれた日本人、まあ、戦争で引き上げた、敗戦で引き上げた方ですよね。これを湾政、台湾に生まれると書いて湾政って言うんですけど、
はい、
この湾政の93歳のおばあさんをゲストに招いて、昔の思い出話を聞きます。
はい。
で、二つ目の講演は、台湾の雑貨をハンドメイドで作ってる加賀マハさんっていう人がいるんですけど、この加賀さんの、この仕入れ体験とかですね、
はい、
あと台湾の原住民族の工房に行って物を仕入れたりする、まあ、交流したりするって話を、
はい、
1時間たっぷり話を聞くという講座があって、
は
い、で、私が最後に、秋の旅の台湾っていう、秋にする、旅をするための、こう、情報提供をね、ちょっとしたんですよ。はい、祭りだったり、いろんなね、花だったり、いろんな季節のものってありますよね、食べ物だったり、
はい。
で、こういうのをちょっとまた2時間話して、で、さらに、台湾関係の、台湾の作品を日本で最近翻訳出版するのが結構増えてるんですけど、
はい、
これを手掛けてる翻訳家の方に、自分の作品を語っていただく。
はい。
うん。こういう企画をやったんですね。
へー。
で、あとはこう、書籍を特別価格で販売したり、台湾から私が持っていったお菓子をみんなで食べたりですね。
はい。
まあ、そういう感じのイベントやったんですよ。で、おかげさまで、80人以上の人が来ていただいてですね。
わー、すごい。
超満員だったんですね。
うん。
まあ、私はね、こういうふうに、たくさん人が集まっていただけるとね、すごく、まあ、やりがいがあるというか、嬉しく思ったんですけど、まあ、こういうね、ものもあっていいんじゃないかなって。台湾は、こう、表面だけをね、辿っても十分楽しい場所なんですけど、
はい。
そうじゃない、一歩ちょっと踏み込むことで、違った表情を探すっていう、こう、能動的なね、
はい、
この動きっていうのも、結構これ楽しいと思うんですよ。
ええ。
それをちょっとね、今回やってみたんですね。まあ、こういうのはね、ちょっとこれからも増やしていきたいなと思ってるので、まあ、今回ね、ちょっと自信がついたので、まあ、今後ね、ちょっとまた、たくさんの人来ていただいて、また、やっていきたいなと思いました。
はい。やっぱり片岡さんは、皆さんね、知りたいところっていうのも多分ね、ある終わりなんでしょうね、そうしますと。
そうですね。あとね、これ台湾に修学旅行でやってくる学生たちと話をしてて、いつも感じるんですけど、
はい。
旅は楽しいですよね。旅の準備も楽しいし、旅そのものも楽しいと思うんですよ。
はい。
ところが、旅をしながら感じた、なんか印象とか思い出とか疑問点とかを、その、解決できないまま、いつの間にか忘れちゃうわけですよね。
はい。
で、そこに実は面白いものが眠っていたら、ちょっと残念ですよね。ですから私はね、なんかまあ、たまたま台湾に私住んでますので、そういった質問なんかも積極的に受けて、お答えしたりすることをね、大切にしていきたいなって思ってます。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレス、この間もね、国内に、日本国内で、お仕事されました、片倉芳美さんにね、お話をご紹介していただきました。片倉芳美さん、台湾から、本日もご出演いただきました。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。